ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。ですね、まあ、いろいろ考えることがありまして、一つは皆さんにも言ってますように、お母さんの仕事っていうかね、子供を産んだり育てられたり、おっぱいやったり、細かいこと一生懸命注意したりするということが、労働の中に入っていないと、このひばりクラブでもお話しましたけどね、びっくりしましてね、女性で就労してる、就労ってのは労働につくということですけど、就労している人が 50% を越したという総理府かなんかの統計が出ましてね、見たら、女性の 50% って半分しか何もやってないのかなと思ったら、家庭の仕事、家事労働っていうのを労働の中に入れてないんですよ。びっくりしましたね。やっぱりこの世の中で大切なことは、先祖が現代を作り、現代の人が未来を作るっていうのが、まあ、最も大切ですよね。例えば新幹線を引くのも、我々の世代で、日本が終わってしまうなら、多分新幹線を作ることはないと思いますね。やっぱり僕らの子供たち、孫たちがまた利用して、日本を発展させていくだろうと思うから新幹線を作るわけですね。人間の行動ってのは全部そうなんですよ。まあ、ある意味では自分たちのためですけど、ある意味では祖先に感謝して自分がいて、子供たちのために行動するっていう一連のものがあってね、この縦の時系列的にこう縦昔から今、今から未来っていうのを強く意識してたのが、東洋のインドと日本だったんですけど、私がいろいろ研究した範囲ではね、日本の方がより具体的でしたね。まあインドっていうのは非常に哲学的にも優秀なので、インドのことを文化のことをけなすわけじゃ全然ないんですけど、私の調査ではそうでした。インドの人は非常に原理的なことがあるんですね。一番最初は私、何でも日本文化っていうのは外から来たと思って錯覚してましたから。だから、インドの方が先だと思ってたんですけど、いろいろ検討してみると、まあ、どっこいっていうか、どっちが先ということでもなく、インドにもそういう思想が生まれ、独立して日本にもそういう思想が生まれたということだと思うんですね。まあ、そういうことではね、参政党のごたごたを通じてね、どうしてこんなに自分たちのことだけ考えてるんだと、祖先のね、恩も忘れて、子孫のことも忘れてね、こんなことなんでやってんだろうっていうのを思ってですね、このちょうど12月8日の、大東亜戦争の開戦の時期だったんで、まあ一回ここで考えてみようと思ったんですね。その時に私がですね、日本人の命を救ってくれたのは誰だろうかと考えた時に、三つっていうか三人っていうか思い出したんですね。一つは昭和天皇です。本当にね、昭和天皇がいなかったら、軍隊と軍隊が戦いますよ。そしたら本当に私なんかもいなかったでしょう。これをお聞きになってる方のほとんどはいなかったでしょう。今参政党で悪さをしてる人もいなかったでしょう。だから日本文化っていうのは大切なんですよね。戦争で散っていった人たちが大切なんですよ。それで私がその人は誰だろうかなと思って思い出したのが昭和天皇。それから特攻隊。それから広島長崎の原子爆弾で亡くなった方。この三人をパッと思い出したんですよ。ですからまあいろいろ考えればね、他の方もおられるので、まあ、昭和天皇はまあ昭和天皇陛下でいいんですけども、特攻隊っていうのは特攻隊だけではむしろなくて、一生懸命手榴弾投げたりして、歩幅前進したりして亡くなった方、軍人ですね。それから、ガダルカナル島まで、船で運ばれる途中に船が沈んでそのまま海の藻屑になってしまった人、すべての人がね、やはり我々の命を救ったんだと、まあいうことなんですが、まあそれを代表して、まあ、特攻隊と書かせていただきました。まあ、靖国神社に祀られているすべての人ですね。それから、この、原爆で亡くなった方が我々の命を救ってくれたと思ったんですが、よくよく考えると、無差別爆撃で東京で亡くなった方とかね、アメリカ軍の本当にひどい機銃掃射、とにかく海岸プチを、砂浜を逃げ惑う子供たちをね、戦闘機に乗ったアメリカ軍のパイロットが機銃掃射で撃ち殺すってことしたんですから、鬼ですよ。だからいろいろ考え、で今日も被爆した方、爆撃で命を落とした方と書いたわけですね。僕はなんで 我々の命を救ってくれた人が、広島の原爆で亡くなった方が我々の命を助けてくれたかというとですよ、広島長崎に原爆が落ちて、誰の目で見ても殺人ですよ。もう白旗も上げることできないし、もともと広島長崎に軍隊なんかほとんどいないし、戦争としては何の意味もないですよ。あの頃やはり原子爆弾っていうのはアメリカにとっても兵器としては虎の子だったんです。大切なもんだったんですよ。大切な兵器を日本の軍隊に向けて使ったんじゃなくて、ほとんど一般市民にしかいない女の子が一生懸命学校で勉強してるところ、そこに落とした。このことはみんながパッと分かったんですよ、実はね。まあ今、広島長崎の原爆は戦争中に落とされたとなっても戦争中じゃありません。もう戦争は沖縄戦の前で、硫黄島の戦いで終わっておりましてね。まあ沖縄戦、沖縄の方の犠牲にも、これ、我々の命を助けてくれた人なんですよ。沖縄戦の人ね。それで結局、沖縄ではまあ普通の人が20万人亡くなりましたよ。それから東京大空襲でもまあ15万人ぐらい。広島長崎でもそれぞれ10万人ぐらい。大量に丸腰の人が死んだんですよ。このことがね、僕は昭和天皇の心を動かしたと思うんです。私は昭和天皇がね、ただ戦争に負けそうだからポツダム宣言を飲んだんじゃなくて、アメリカ軍が日本軍ともう戦わないだろう。つまり、アメリカ軍は日本軍と戦うのが怖かったんですよ。もう硫黄島で散々の目に遭いましたからね。硫黄島の死亡者、犠牲者はですね、日本軍の方が多いんです。だけど、日本の人はみんな死にましたからね。負傷兵ってのはいないんですよ。だけど、アメリカ軍は、戦死した人は、まあ、日本の4分の1ぐらいでしたけど、もう決定的に負傷した人ね、入れますと日本軍の犠牲者以下多いんです。まあ、これにアメリカ軍は参っちゃったんですね。それで非常に残虐な方法を思いついたわけです。それは戦争だけども軍隊とは戦わないと。一般市民を殺すんだと。要するに完全武装した兵士が、丸腰の人を殺していくんだ。それに気がついたのが天皇陛下、昭和天皇だったんですね。だって、昭和天皇は、やっぱり国民の父親という、やっぱり意識を持っておられるんですよ。これがやはり日本の天皇制の優れたところですね。どうしても日本以外の国は全部が力を持っている人が支配した。力が正義である。力が正義であるっていうのは違いますよ。正義っていうのは本当に正義じゃなきゃいけないんですね。ええ。で、私の本に、小学館の本に、正しいとは何かっていう本がありますが、正しいというのは力があるのが、切り殺すのが正しいんじゃない。だけども、日本以外の国は全部そうした。そうしなかったのが、ソ連でこの前できた、この前っていうか100年ぐらい前にできた共産ソ連ですけど、これは今度スターリンさん出てきて、スターリンってのは日本の天皇陛下みたいに心が清くないですからね、2400万のロシア人を殺した。次に、中国の毛沢東がまあ6000万人って言うんですけど、これは餓死者も入れてですけどね、殺した。まあ共産主義国における国民の虐殺数っていう表がありますけど、まあ大変なもんなんですね。これはどうしてかっていうと、日本がもしね、力ずくの正義というのを掲げれば、一番上は天皇陛下じゃなかったでしょうね。そうすると、戦争も全部、ドイツみたいにベルリンが占領されるまでやったでしょう。膨大な死亡者が出て、私はいなかったでしょうね。とにかく、そういうことでね、天皇陛下ってのはおられて、で力が正義ではない。血筋で一応、国の秩序を保とうじゃないかっていうのが、まあ、男系男子相続の天皇陛下の存在というもんでしたね。男系男子って言うとすぐ、男女が平等だと全然関係ありません。これ男女平等は日本の場合は一番世界で早くて、だいたい10世紀にはですね、10世紀から11世紀には日本は男女平等の法案というか、あの当時はまあお触れですけど、お触れが出てですね。でまあ結果として紫式部とか清少納言が出た。世界で日本以外の女流作家っていうのが出たのは700年後であると。近世になってから。ってことですよね。だから全然 天皇の男系男子相続っていうのと、それから男女平等、全く別の制度なんですね。それができて、それで、日本は、そうだと。やっぱり我々の2000年前の祖先がですね、天皇陛下というのをいただいて、日本というのを作ってくれたと。それが、この昭和の時代になって、昭和天皇が戦争に負けてないのに、国民が死んでいくのがかわいそうだということで、ボツダム宣言を受諾して、マッカーサーのとこまで行って、責任は私だけにあるから、私を罰してくれと、こう言った。まあ、今、これ、表紙にはね、昭和天皇の玉音放送のレコードを、まあ、ここに貼り付けました。我々は日本人の命を救ってくれた恩人はですね、昭和天皇であり、特攻隊に象徴される日本軍人であり、それから、広島長崎で被爆した人に代表される戦争で亡くなった人だ。その三つがあったから、非常に亡くなった方に申し訳ないですけど、戦争で犠牲になった軍人にも感謝しておりますが、事実はその三者があって、初めて私の命が今あるということなんですね。ですから私は、もうそういう祖先、先祖の命を捨てたね、やっぱり努力というものに報いるために、もちろん、これからもどんなことがあっても、事実を貫き、日本文化の中心、誠実であること、恩義を感じること、慈愛を持つこと。もちろん誠実は自分自身の行動ですね。言動、行動、心の中。それから恩義っていうのは自分が恩を受けた人。例えば、まあもちろん今までものすごく僕も人生長いんで、いっぱいの人に恩を受けてますが、例えば、この前の参議院議員選挙ですと、本当にね、支部の方っていうのは、お金を出し、自分のお金を出し、自分の労力出し、ね、時間も出し、嫌な気持ちもしながら、私の参議院選挙っていうのを手伝っていただいたわけですよ。その初期の参政党の人たちがね、後から入ってきた人にいじめられて、辞めていくのを、私が見てちゃいけないんです。ええ。内部の悪口とかそういうケチな問題じゃない。日本人というのがどういう人たちの集まりだったか。我々もこれからそれを守ってね、この美しい日本というのを保っていく責任があると、こう思いますね。ええ。で、つい12月8日もあったもんですから、この日本人の命を救ってくれた恩人というシリーズを6回行いました。願わくはね、日本人の全員が今までの一致団結してね、自分たちの国を守ってきたという人たちの恩に報いるということを大事にしてほしい。できれば、今悪さをしている人もいますんで、そういう人たちは改心をして、自ら引くとか、何か罪滅ぼしをするとか、まあ、そういうことに邁進してもらいたい。そう思って、この6回のシリーズを終わりにしたいと思います。本当に、我々は、我々の命のために、自分の命を捨てたり、自分の地位を捨てたり人たちに深く感謝して終わりたいと思います。